今日恵みをいただく御言葉は申命記の4章1節から8節までです。申命記4章1節から8節。今イスラエルよ、あなたが行うように私の教える掟と定めとを聞きなさい。そうすればあなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができる。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。あなた方は主がバールペオルのことでなさったことをその目で見た。バールペオルに従った者は皆あなたの神主があなたのうちから根絶やしにされた。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めとをあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそのように行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは国々の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らはこの偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だと言うであろう。まことに私たちの神主は私たちが呼ばわるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろうか。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたはインマヌエルなるお方、共にいますお方。この私たちのような偉大な神を持っている民はどこにいるでしょうか。天と地を作られた神、その偉大なる主が私たちと共にあり、私たちのうちにいますこと、このような偉大な神は地上のどこにもありません。他に神はありません。主イエスを信じる私たちこそあなたにあって偉大なものとされております。しかしあなたを除いては私たちは何の値打ちもないものたちです。私たちは結局のところあなたの御言葉を守り行うこと、聞き従うこと、ただそれだけです。主よ、今日このしもべの唇を通してあなたがお語りください。私たちの命のために必要な養いとしての命の言葉をあなたが今日も存分に与え、聞く一人一人の耳を清め、この唇を清め、そしてこの心をあなたに向かって大きく開き、あなたの命を存分に受け止める私たちでありますように、これからの一切をあなたの目に見てにお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。申命記の3章までのところでは、モーセが荒野での40年間の行程についてざっと 申しておりましたけれども、この4章のところからですね、モーセのその具体的な命令、父親が子供を諭すような、それももうモーセもですね、命が尽きようとしている直前です。最後のイスラエルのために言うそのメッセージが、始まります。モーセはこういうふうに始めております。今イスラエルよ、あなた方が行うように私の教える掟と定めとを聞きなさい。そうすればあなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができる。この申命記の非常に重要なキーワードは聞きなさいです。ここの、掟と定めと聞きなさいと日本語に訳されている言葉は、2つ内容を含んでおります。まず1つは聞くということ、もう1つは従うということです。ですからここで言われている聞きなさいというのは聞くということと従うということが必ずセットになります。キリスト者にとって最も大事なことはそれです。聞くこと、そして聞いたらそれに従うこと。主が命じられるこの言葉に対して付け加えてはならないし、また減らしてはならないとモーセも言っておりますね。この御言葉に対して付け加えたり減らしてはならない、これはこの教会でもよく語っているところです。黙示録の最後の最後でもありましたね。この予言の書の言葉に付け加えるものは、主が、そのところから、命の木を、受ける分を取り除かれる、そのようなことが書いてありました。主の御言葉に対してはそのまま受け取ること、聞いたら、それに対して解釈付け加えたり、することなく主の御言葉をそのままいただくことが、この御言葉に対する本当に最も大事な正しい、対応の仕方です。パリサイ派の人たちは、御言葉に対して本当にたくさん付け加えてしまいました。でそれで、昨日の夜のマタイの福音書のメッセージでも、誓うということについても、神殿を指して誓ったなら何でもない、しかし神殿の中の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならないとか、そういう付け加えですね、そういった付け加えをたくさん加えることによって自分自身を感じるためにし、また多くの人々もそのように縛ってしまいました。私たちは主から御言葉をいただいたときはまず耳で聞くこと、もっともこの耳という器官を用いずともですね、御言葉を目で、目読したのであればそれを、それを聞いたことになります。それを何を耳から聞くだけではありません。主が示しておられるサインを見ることもできます。それも、言葉ではない言葉になります。言葉というと、口から発する、言葉というのは、ウェーブですね。空気を振動させて、でそれで、声が伝わる、そういうものですけども、しかし何もそうした言葉に限りません。訓問院の方では、展示という言葉で伝わるし、あと、その、手話でもって言葉を伝えることもあります。言葉、それはいろいろなサインであり、そしてそれは意味を持っており、そしてそれは言葉を伝える本人のその霊もまた含まれております。思いが込められております。そして言葉には力があります。この主の言葉、これは世が、たとえ滅んだとしても常しえに残る、何よりも強い、何よりも確実なものがこの主の言葉です。ですからこの言葉をいただいたら、人間ごときがそれに付け加えたりまた減らしたりすることは、それはできないことです。もしそのようなことをしたと思ったらですね、その人は真実から外れております。 私たちは主から言葉をいただいたのであれば、それを聞き従うこと、そしてそれに対しては付け加えたり減らしたりしないこと、これが私たちに最も求められている御言葉に対する姿勢です。3節と4節のところでですね、あなた方は主がバールペオルのことでなさったことをあなた方はその目で見たと言っております。モーセがですねこの言葉を語っている場所がですね、直前の3章の29節のところを見ますと、ベテペオルの近くの谷にとどまっていたとあります。これはあのバールペオルの事件の時の場所です。モアブの女たちを引き連れてイスラエルの男性たちが惨めなことをして、でそれでそれに対するその悔い改めの集会をしているところで、コスビの娘とシメヨンの族長の男が、ね、正々堂々とその不貧困なことをしようとして、でそれでピネハスによって槍で貫き通されたあの事件ですね、その事件が起こったところです。そしてその場所においてモーセが命じています。あなた方はバールペオルでのことをあなた方はそれを目で見た、バールペオルに従った者は皆根絶やしにされた、その日24,000人の人たちが倒れました。このバールペオルの事件でそれだけ多くの人たちが倒れてしまったことをこのイスラエルの民は見て、まだそれ記憶に新しいはずです。しかしバールペオル、あのバールの神、それに付き従わなかった者たちは生きて、そして主に聞き従った者だけが、こうして生き残っている。主は預言者エリアに、預言者エリアがですね、主よ、もう他のみんなは全員バールの神に従ってしまいました、もうただ私だけが残っています、エリアが言ったんですが、しかし主はいや、イスラエルにはバールに膝をかがめぬ7000人を残しておくと。残された民が、主にのみ純粋に聞き従う民を主は残しておられます。そして彼らが生き残って、それがですね、いかに少なかろうと、またバールに聞き従う者がいかに大勢いようともですね、主はただ主にのみ聞き従う人たちだけを残して幸いを得させ、それを増やしてくださるんです。モーセはあなた方が、バールペオルに従った者たちを見た、だからあなた方はこの主の御声に聞き従いなさい、そのように言われます。5節の方を見ますと、見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めとをあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそれをそのように行うためである、主は何のために掟と定めとを教えられたか、今皆さん何のために聖書を目の前にして、そしてこれを学んでいるか、それは皆さんの生活ステージの真ん中でそれを、守り行うためです。6節、これを守り行いなさい、そうすればそれは国々のためにあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これら全ての掟を聞く彼らはこの偉大な国民は確かに知恵がある、悟りのある民だと言うであろう、守り行うならば周りの人たちが驚くんです。周りの国々の人たち、彼らがですね、確かにこの偉大な国民は知恵がある、悟りがあると、驚くんですね。キリスト者には国籍は唯一です。 天国、天の御国の国籍、確かに私たちは地上の国籍はありますね。日本とか韓国とか中国とか。しかし天の御国の国籍を持つ私たちが、この御国の言葉、天の国の言葉をですね、しっかりと守り行うのであれば、世の人たちは本当に驚くです。こんなに素晴らしい民がいたのかと、ね、あの義明のところのあのカナンの女、ね、彼女は本当にイスラエルの中に誠に神がいる、この神の中に入っていきたい、ね、そういうふうに遊女ラハブはそういうふうに申し出て、でそれでイスラエルのために入ってきました。驚くんです。そして周りの国々は恐れるんです。神の民を恐れ、そしてこの神の教え、この優れた教え、この国民の中に入っていきたいと多くの人たちがそう思うんです。そしてそう思って実際に入ってきた民は救われるんですが、しかしあくまで自分の考えが好きな人たち、ね、相変わらずその主の教えではなく自分の欲望のままにしたい人たちは廃れていくんです。この6節の、ね、これを守り行いなさい、ね、守るという言葉と行うという言葉がここでもセットです。4章1節の方では聞くということと従うということがセットでした。またここでは守るということと行うということ、この2つがとても大事です。ですからキリスト者にとって大事なこと、聞き従うということ、守り行うということ、いずれも御言葉に対してです、ね、サタンの言葉に聞き従っちゃダメですよ。欲望に対して守りを行う、これも自らに滅びを招くことです。御言葉に対して聞き従う、御言葉を守り行う、これこそキリスト者が歩むべき命の歩みです。そしてそれをするとき、周りの人たちは驚いて主の栄光を見るんです。イエス様もあなた方が互いに愛し合いなさい、あなた方が互いに愛し合うことによって周りの世の人たちはあなた方のうちに確かに私がいるということを知るのですと、ヨハネの福音書の中において主は言われました。ですから私たちは実態を持って、ね、ただ聞くだけではあってはならないです。守り行うとき主は実態となって私たちのうちに現れてくださるんです。そして私たちのうちに確かに主イエスキリスト、神の力が働いていると世の人たちはそれを知るんです。本当に、まあ、私たちがですね、まあ、あるところを訪問していると、そこの、訪問先のですね、人たちが、あのキリスト教会の人たち本当に、素晴らしい人たちだって、ね、一目置かれてるんですよ。それは私たちがですね、何か貧乏構成だからとか立派なことしたとか、まあ、そういうことではなく、私たちのうちに何かがいる、超自然的な、ね、そういう本当に神がいるんではないか、そういうふうに思わせる雰囲気を醸しているからですね、まあ、事実いるんですけども、私たちのうちに天と地を作られた神主イエスキリストがですね、私たちのうちにいる、だからそういう雰囲気を醸している、だからそれを見た世の人たちは主の栄光を見て知るんですね。7節、誠に私たちの神主は私たちが呼ばわるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように、正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。 アメン。本当に私たちはですね、特権階級的ですね、イエス・キリストにあって神様の素晴らしい教えがあり、実際この旧約聖書、この律法、これは当時の世界として本当に画期的で、本当に哀れみ深く、いやこれは現代でもそうです。今の日本国憲法がこの、ね、旧約聖書、これになったらどんなにもっと生活が、幸いに祝福され楽になるか。実際ですね、イスラエル民族がなんでもう4000年以上も民族として生きながら、ね、そのうちの2000年は、国を持たずに世界各国に散らされていたにもかかわらず、今なお、ね、また国に戻ってと、そして成り立っているか。それはまあ当然彼さんが生きて働いて彼らを守っていたからですけれども、それと同時にですね、律法を守り行っていたからなんですね。世の中で、成功哲学と言われている本がたくさんあるんですけれども、しかしその成功哲学本はですね、みんな成功者の、ことをインタビューして、でそれで彼らの行動パターンを、まあ、書き集めたんですが、でもそれほとんどユダヤ人なんですね、そのインタビュー先っていうのが。ですからユダヤ人は成功している。じゃあなんでユダヤ人は成功するか。これ律法があるからです。成功哲学の本も、ね、旧約聖書と本当に被っているところがたくさんあるんですね。この律法、主の御言葉、主の御教えを守り行うとき、私たちは本当に祝福されるんです。そして世の人たちはこの優れた聖書の言葉を見るとき、読むとき、それを体験するとき、本当に世の人たちはなんて素晴らしい人たちだろう、そういうふうに気づいていくんです。まあ、もっとも霊が開かれた人たちはそうですけども、まあ、愚かな人の中で、ね、知恵がない人は、御言葉を読んでもさっぱり、何のことやらわからないものです。そして何節のところに、ね、誠に私たちの神主は私たちが呼ばわるときいつも近くにおられる。アメン。今、ちょうどアドベントの時期で、ね、インマヌエルという言葉をよく耳にしております。主は共におられるという意味です。イエス・キリストはですね、インマヌエルなるお方としてこの世に下ってこられました。事実イエス様は主イエス・キリストを信じる人の全てのうちにおられるお方です。2人または3人の、ね、イエス・キリストの名のもとに集まる集いの中にイエス様はおられます。ね、一体世の中のどの他の偶像の神々がいつも共におられる神でしょうかね。私たちは、何かしらを神として王として歩んでおります。まあ、ある人はお金を神として、ね、ある人は旦那さんを、まあ、神のような感じで、ね、イエス・キリストよりも上に置いて歩んでおりますけれども、でもお金もまた旦那さんもいつも共にいるわけではないですね。寝てる時も起きてる時も仕事に行く時も、ね、旅行に出かける時もいつも一緒にいるわけではない。お金なんてすぐに、ね、使ったらもうそれでなくなってしまいますね。イエス・キリストこそどこにおいてもいつも近くにおれ、共にいてくださり守ってくださり、そして、ね、旦那さんと違っていつまでも変わらぬ絶対の命を投げ出すほどの愛でもっていつも愛しておられる、それが私たちの主イエス様です。一体どこにこんなに素晴らしい神が、ね、他に、ね、神と呼ばれるものは、まあ、唯一ですけども、しかし一体どこの宗教に、どこの偶像の神々にそんな素晴らしい神がいるでしょうか。このお方を持っている私たちこそ幸いです。そしてこのお方にあって歩む私たちは幸いになっていくんです。モーセは人生を終えようとしているこの時に、ね、聞きなさい、 イスラエルよ、聞いて従いなさい。御言葉を聞いて従い、御言葉を守り行いなさいと命じています。それこそ全てだからです。御言葉はイエス・キリストの人格が収まっております。ですから私たちも、今現代を生きる私たちも、この御言葉を聞いて、それに従い、守り行う。主を愛し、主と共に歩むのであれば、主は確かに皆さんとインマヌエルしてくださるんです。共にいてくださる。そして主と共に歩み、この地上においても、また永遠においても幸いと祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちのような民が一体他に、世の中にいるでしょうか。天と地を作られた神である主、主のその御子イエス・キリスト、このお方を宿し、このお方によって歩む私たちこそ幸いです。主よ、どうか私たちがこの御言葉なるキリストをよく聞いて、この言葉を悟って、それに悟ったら従う私たちでありますように。御言葉が示されたら、それに対し守り行うというたしなみを、いつでも私たちが自分のものとすることができますように。イエスよ、どうかあなたが祝福して導いてください。御言葉を聞いて従うこと、これが主を教会においてだけでなく、仕事場においても、家においても、どこにおいても守り行い、そしてこの主をいつでも近くにおらせ、いつでも主をうちにおらせる私たちでありますように。どうか生徒たちを祝福してください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの主インマヌエルなるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。